愛媛大学研究室からこんにちは。
水引きの素材としての面白さっていうのが、その織物をやっているとこう繊維を使いますよね。そちらに非常にこう通ずるものがあって、でやっぱ地元ならではの種類の豊富さであるとか、あとまあやっぱり紙ですから軽いっていうものを表現の中に取り入れられるっていうのも魅力でした。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部美術教育講座千代田紀子教授にご出演いただき、織物や布地などのテキスタイル制作についてお伺いします。千代田先生のご専門は制作分野と研究分野に分かれるそうですけれども、今日は制作分野についてお伺いしたいんですが、何かを作る、デザインするということは小さい頃からお好きだったんですか？
そうですね、幼稚園の頃から作ることや工作が好きで、はい、やっぱり始めると夢中になって止まらないっていうこと多かったですね。考えて、こうするにはどうしたらいいんだろうって、どう組み合わせたらいいんだろうって、はい、そういうことが好きだったんだと思いますね。
美術を専門でやっていこうと決心されたきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですね、高校に入って2年生の時ですね、はい、みんな受験勉強の息抜きっていうんでしょうかね、学園祭でバザーやったりしますけど、自分が企画をしてデザインをしたものを、クラスの子たちがものすごく熱心に手伝ってくれて、でそれが大成功したと思ったんですね、自分たちはね。は
い、どんなものを作られたんですか？
やっぱり小物とか雑貨類なんですけれども、例えばマスコットキャラクターのようなものだとか、はい、しおりだとか、本当にたわいないものなんだけれども、はい、それをやっぱり使ってる人を見るとやっぱすごく嬉しいですよね。
じゃあもう本当にこうみんなでできるし、誰かがこう喜んでくれるし、ほっとするひとときもありますよね。
そうですね、でいろいろ進路に悩む頃でしたけれども、楽しい思いの一方でちょっと真面目に考えなきゃいけないという時に、はい、雑誌の特集記事で志村ふくみさんという人間国宝の染色の織物の方がおられるんですけれども、はい、その方が非常にこう静かな佇まいで写ってらしたんですね、はい、でその指先っていうのは爪の先まで藍染めをされてますから、真っ青に染まってるわけですよね、でそういう姿、写真を1枚ですけど、はい、見た時にやっぱり好きなことをしていくっていうことは変えがたいなと、で思い切って美大に行きたいんだけどっていうことを打ち明けて、それからですね、はい、
そして無事
そうですね
武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科に入学されたわけですが、ここでの実習というのは本当に多岐にわたるものだったようですね。
志村さんのこともあって、はい、テキスタイルっていうのに、高校時代からこう思いはあったんですけれども、自分の性格というか、いろんなことをやってみないとわからないだろうと。
専攻分野を決めるときには迷われたんじゃないですか？
どれも好きですね、素材もそうだし分野も好きでしたから、迷いに迷いました、はい、で、テキスタイルっていうのはもう少し後でもできるかなと、第一志望だったはずなんですけれども、それをちょっと後ろに置いて、はい、当時そうですね、やっぱりそのデザインということにを専門的にやっていく、初めて関わる中で、はい、やっぱり日々の生活をデザインの力でより良くしていくと、で物を介在することによって、はい、物が解決してくれることも多いんじゃないか、
はい、
そういうふうに思いましたんで、機能的に考えたデザインが世の中に出ていくことっていうのに非常に魅力を感じて、インダストリアルデザインという、工業デザインというものに進みました、
はい、その中でその身の回りにある生活用品などのデザインっていうような課題にも取り組んでいかれるようになるんですか？
そうですね、家庭の中で使われるものっていうのは、女性が使うものがね、はい、多いんですけれども、当時まだまだ女性が携わってるものの方が少なかったんですね、はい、もう少し後になると随分変わってくるんですけどね、
はい 今ずいぶんね、あの形、デザイン的な形ですとか色合いですとか、
そうですね、女性のチームが活躍したりね、はい、してますね、はい、
そんな中でまたそのテキスタイル造形の魅力というものを見出されたようですけれども。
そうですね、あのインダストリアデザインというものを専攻していて、はい、生活用品に関わっている中で、あの生活用品のご先祖様って言えるんじゃないかなということで、ミングというものに興味を持ったんですね、
はい、
でそのミング調査っていうのがあのできる環境にありましたので、そこに一回関わる中でだんだんだんだんあの深く入っていきました、でその中であの織物とか衣服っていうのを担当したっていうことも改めてね、はい、テキスタイル造形の方につながっていきましたね、
じゃあまた戻ってこられたわけですね。
そうですね、
そして大学の卒業後は高校の先生をされたり、テキスタイルスクールで織りを学ばれたりと、はい、いろいろな活動の幅を広げてこられたようですけれども、その2000年に愛媛大学にいらっしゃったそうですけれども、テキスタイル制作というのはずっと続けてらっしゃって、繊維を染めるところからもう先生ご自分で。
そうですね、本当は糸を紡ぐところからしたいんですけれども、はい、そこまではやっぱり到底時間がないですから、染めるところからはしてますね。
その糸を選定する場合もどういった素材がいいっていうのもお考えになるんでしょう。
まあ綿、麻、絹などの天然素材を使うんですけども、はい、それはやはりこう触っていくときに、はい、自分自身が、はい、あの心地よいっていうことも大いにありますね。
染める染料も天然のもの
そうですね
お使いだと思いますので、はい、いろいろな条件で変わってくるんじゃないですか。
そうですね、同じあの植物であっても、はい、去年と今年と違うっていうこともありますし、化学染料のようにスッと染まりませんし、はい、データもこうきっちり取れない部分もあるんですけど、そこが面白いというか、もう出てきた色で、まあ、次につなげていくっていうことですね。
またそういった風合いを生かしてこう折っていくことで、また全然表情が変わってくるんではないでしょうか。
そうですね、あの決してやっぱり派手ではないし、はい、目立つものではないんですけれども、まあ、穏やかな色彩の中にあの見飽きないというか、うん、そういうものがあの植物染料であったり、はい、天然素材の魅力だろうと思いますね。
そうした糸を使って透かし織りをしてらっしゃるということですけど、はい、作品としてはどういったものを作られてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりその透け感を大事にしたいですし、はい、透かし織りというのは分厚い織物じゃないんですけれども、そのこう薄さの中に微妙な糸の種類であるとか、はい、そういうものの違いで、まあ、繊細なあの表情を出していくということですね、はい。
その風合いとまたあの明かりなどを使用されると、なんか想像するだけでもこう柔らかい明かりになるんじゃないかなと思いますけれど、
う
ん、
そうですね、あの特にこう現代生活の中で、はい、自然というものが近くにない方にとっては、うん、その明かりが一つあることで、まあ、自然を近くに感じるというか、うん、つながってるというような印象を持ってもらえればなっていう思いは強かったですね。
愛媛にいらっしゃってから水引きと出会われて、また作品に取り入れていらっしゃるというふうに伺っておりますけれども、水引きの魅力というのはどういったところでしょうか。
そうですね、あの水引き、まあ、地元ならではのですね、はい、あの種類の多さ、それからやはりあの紙ですから、はい、軽やかさっていうものを、まあ、それにとても惹かれましたね、それからは細長い線材ですから、もともとその織物の糸に通ずるところがあって、はい、非常に取り入れやすかったっていうのもありますね。
先生はもともとあの福岡のご出身でいらっしゃって、はい、私はあの四国中央市なの で、
あ、そうです、ね、
あの水引きの土地なんですけれども、うん、あの昔は硬いイメージだったんです。松だとか
水引き財布で かっちり
そうです
作り固められているような、
はい、はいはい、なのであの先生がその水引きを取り入れて糸のように扱ってらっしゃるというのが嬉しいような、うん、また違う魅力を分かってくださったのかなと
ですね、それまで身近になかったからこそ、はい、先入観なくスッと、こういう方向から入っていけたのかもしれませんね。
今では
水引と何かのこうコラボレーションというような作品もあるんでしょうか。
最初に織り機を使って水引を横糸にして、はい、まあ、織りまして、まあ、すのこ状って言いますかね、そういうふうなものを作って、はい、それをあの組み合わせたりしていって、でその時に木材というか板状のものであるとか、はい、テープ状のものであるとか、はい、そういうものに挟んで形作っていくっていう、そういうことをしてますね、
はい、素材として扱いやすいですか。
そうですね、あのしなりというか、で、まあ、繊細だけどある意味強靭さもありますし、はい、いろんな種類があるんですけど、うん、それらを伝統の職人さんではありませんので、はい、あの意識せずにもう組み合わせていって、まあ、その辺のこう組み合わせの妙というか魅力はありますね。
もう今ではそのテキスタイル造形分野の一つとして水引きも取り入れてくださっているんですか。
そうですね、私は、まあ、しばらくもあの、はい、関わってますし、所属している、まあ、団体といいますかね、何人か使ってる、私も使いたいということでね、使われてる方もおられますね。
そうしたあの作品展10月の末を予定していらっしゃるそうですが、はい、松山市の阿蘇田にありますルーチビルデオープンスペースで個展が開かれるということですので、こちらのまた作品の制作も追い込みじゃないかなと思われますが、
これからあの夏に向かって授業がない時間帯をしっかり使いたいと思います、
はい、ちなみにあの学生さんにもその織り機を使ってもらう機会があるそうで、自習室にも置いてらっしゃるそうですね。
そうですね、あの2台なんですけれども、まあ、大きいものを置いてます。デザインの専攻の学生というのは、まあ、パソコンの中の作業になりますけれども、はい、どうしてもその実際の感覚、実在の感覚っていうものを、まあ、経験してもらいたいですから、素材の手触りであるとか、手を動かすとあのバーチャルでないところではこうなるということを課題に取り入れて生かしていってもらいたいと思ってますね。
将来の美術の先生のそういった学びの場であったり、また卒業制作でも使われるようなことがあるそうですね。
そうですね、デザインを専攻していない学生であっても、やはりその造形の素材として、まあ、和紙であるとか繊維であるとか、そういうものをあの取り入れるという中で、非常に興味を持った学生があの、まあ、自主的に作品を作って卒業制作までつなげていくっていうこともありますね。
あの旗織りのような織り機なんですか。
そうですね、あの着物を売るような、はい、織り機の幅が倍以上あります
、ね、そうなんですか、うん、鶴の恩返しの倍ぐらいはある感じですか。
そうですね
見たことないですけど私今回は先生が制作しているテキスタイル造形について伺いました。次回は研究テーマとしていらっしゃるパブリックデザインについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部美術教育講座千代田紀子教授にお話を伺います。お楽しみに。